はい、お疲れ様です。真田孔明です。
土井三郎です。
宮本です。
はい、2013年2月の奥越えサラリーマン合同審ということで、障害収入貢献クラブのメンバーが、まず今月何をしていけば、何を考え、何を行動していけばいいのかっていうところを、まあ、僕たち運営事務局の3人でね、お話ししていきたいなと思いますんで、はい、お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
まずあれだよね、一番重要なところで、やっぱり金だよ、男だらけの香港視察っていうところだけど、今月は、2月22日金曜日、23日土曜日、24日日曜日っていうスケジュールでね、
はい、
うん、スケジュールの詳細って今どういうふうになってる？
2月22日の金曜日ですね、夕方に香港の金融事務所の前でみんなで集まって、で
これはもう現地集合やね。
現地集合です、
ね、自分たちで飛行機を取ってホテルを取ってもらって現地に来てもらって、
はい、
現地の僕たちが指定する会社の前で全員集合で、
そうですね、
うん、
はい、もう完全にご自身で手配していただく
と。 そうね、はい、そういう人じゃないと結局はこういうビジネスとかね、投資っていうのはできないから、
はい、
まあ、それであえて厳しくしてるよね、うん、ここはね、
はい、
空港で待ち合わせ一緒に行きましょうとかじゃなくて、うん、現地用でね、
そこで勉強会した後にみんなで宴ですね。
宴でいつものところかな、
いつものところで。で23日はまた別のところに、午後ですね、今回はちょっと、
うん、
会場の関係で午後からになるんですけども、そこでまた現地集合 でそこでまた勉強会して、それ終わった後にですね、うん、みんなで今回はマカオ行きます、う
ん、
フェリーで。
今回はプロディーラーのライタさんもね、一緒に来てくれるんでね。
そうですね、
うん、はい、今マレーシアのペナン島でリタイアメント生活をしてるんだけど、
うん、
まあ、今回はもう元プロディーラーのライタさんが一緒にマカオに行って、
はい、
カジノに行ってテーブルゲームのイロハを僕たちに教えてくれると。ちょっとライタさんのコインシャッフルとか楽しみだよね。コインシャッフルっていうあれがあってそのディーラーがやるわけよ、できるわけ、
うん、
もうプロの人たちはあれかっこいいわけ、
うん、
ちょっと真似したいから、今回ちょっと僕は iPhone 持ってってそれをちょっと録画しとこうかなと。そしたら僕もさ、シャシャシャシャってそれ練習してたらさ、プロっぽいじゃん、テーブルゲームで。相手のディーラーもやるなみたいな、そういうのができるかなと思って、ね、マカオにフェリーで移動して、
はい、でみんなで、
まあ、ディナーを食べてからね、
食べて
からディナーしてから
カジノ、
カジノ
一緒に、
うん、一緒に。
でその後はまあ解散ですね、
うん、
はい、やりたい方はまあ徹夜でやっていただいてカジノ。で翌日はマカオからジュハイですね、中国のジュハイ、
朝一でジュハイ、ね、
ジュハイですね、
うん、
あのジュハイの地下マーケットとか、
うん、
あの辺りで、まあ、2元ショップとかね、
うん、
商品一体どういった商品がどのぐらいの価格で売られているのかっていうのを見学、
うん、
はい、します。
結構中国ジュハイのそのショッピングモールというか怪しい卸売り街みたいな、なんか、まあ、小売店街、
はい、
行くともう本当にいろんなもの売ってるもんね、うん、だからこれっていうのはヤフオクとかね、あと eBay とかで販売できるような商品がいっぱいあるからね、そこをまあ模索してほしいよね、
はい、
うん、この副業ビジネスのソーシングって形だね。
それが終わった後にまたマカオに戻ってきて、でオフィスで秘密のミーティングですね、
うん、でここでもう一回障害収入貢献クラブとしてメンバーで集合して、まあ、海外投資とか副業ビジネスのことについてもう一回話し合うってことだよね、今までのこの旅の中を通して。
でそこの後にまたディナーですね、
うん、
はい、みんなで行って、でまたその後カジノ、ライトさんいらっしゃるのでまた、
うんうん、
一生もまた聞いて、
はい、
カジノに行って解散と、
うん、
はい、になります。
そういうスケジュールがね、
はい、
23日の午前中はどうしようかね、これね、なんかできるかな、 HSBC 銀行を開きたい人は HSBC 銀行を開くみたいな感じかな。
午前中はそうですね、開きたい方は、
うん、
はい、開けると思います。
そうやね、
はい、
せっかく香港に行ってんだよね。あとはブーム証券とかね、口座開設しても面白いもんね。だからこれでさ、まあ、つい昨日入ってきた情報だけど、香港の方であれだよね、 HSBC 銀行でさ、口座開設をしてる人、サポートをしてる人から連絡があって、 HSBC 銀行の社員から勤務先証明が香港で出せないとこの口座開設できなくなりますよっていう話が出たと、うんうん、これまだ確定かどうかも分かんないし、まだその担当者の個人的な意見かもしれないし、会社としての正式な文書が出てるわけじゃないから分からないけれども、まあ、そういうことが言われてると、
はい、
HSBC から勤務先証明ってことは香港に勤務してないと HSBC 銀行開けないよ、うん、まあ、簡単に言うと香港で給与収入をもらわないと HSBC 銀行開けないよってことになっちゃうよね、
うん、
まあ、まだ僕が使ってるシティバンクとかは開けると思うけど、 まあ、こういう兆候が見られてると、うん、それで実際にアメリカ居住してる人でその人が香港 HSBC 行って口座開設した時は何も言われなかったと、でも日本から来た人に言われてると、まあ、これなんか日本から HSBC が撤退したっていうのもありだと、あの個人向けサービスもうほぼ終了かな、ちょうど手紙が届いてて外貨の両替とかそういうのはできなくなりますよみたいなお知らせが来てたから、
うん、
うん、まあ徐々に全部閉じてたけどね今、うん、日本の HSBC 銀行が、まあそれにも関係あるのかもしれないね、なんか日本からすごいプレッシャーかかってるかもしれないね、うん、香港って、うん、日本と仲いいからもともとちょっと意識して香港で口座開きたい場合はね、
そうですね、
結局香港ってやっぱり僕たちこの3人もそうだけど、3人それぞれがそうだけど、こうやってマレーシア、ジョホールバリに住んでたとしても隣にシンガポールがあったとしても結局は金融の中心地は香港のままだよね、今回もほらまたね、結局毎月香港に入ってるわけだし、はい、そのためにいろいろ法人を管理するためとか、ね、金融機関とかの行かなきゃいけないってことがあって毎月一度入ってるんだね必ず、うん、だから、まあ、その香港っていうのはずっと多分付き合っていかなきゃいけない場所になると思うんだよね、日本人として、
うん、
まあ、欧米中心に働いて何かをしない限り、うん、アジア中心に活動している限りはね、だから本当に早めに作っといた方がいいよ、いいと思うよねこれはね、うん、そういう傾向がどんどんどんどん出始めてるし、あとは、2月で重要なのがこの音声を撮ってるこの今週かな、5日にgoog.com の有料メンバー、プレミアムメンバー向けに音声アップしたけれども、はい、保険仮面 Z と、保険仮面 WZ さんの音声でね、うん、こちらの音声は本当によく何回も聞いてほしいなと思うんでね、
はい、
なんだかというとこの僕とその保険仮面 Z さん、WZ さんとのその対談の中で保険のこの秘密みたいなのが全て明らかになってるね、日本の保険と海外の保険の違いとか、その日本の保険、日本居住者の人たちが騙されてるっていうか、なんだろう、その保険に持ってる誤解っていうか、誤解っていうのはなんだろうな、まあ騙されてるって簡単に言うと、まあプレミアメンバーだからぶっちゃけ言うと騙されてるっていう、ね、その裏が全部入ってるんだよね。だってさ、あの保険ゼータさん、ダブルゼータさんとの対談の中でめちゃくちゃびっくりしたのが、結局高度成長期の日本の保険っていうのはいい保険なわけ。例えば例えるなら海外で今僕たちが言ってるようなああいうもう本当増える保険ない、お金が入れてると高度成長期の時代に入ったような保険、それからそれを解約してこのバブルが弾けた後の今の高度成長期が終わった後のこの日本の今の保険に入る、それを営業マン、まあゼータさんもダブルゼータさんもナウテの営業なんだけど、ゼータさんが20年歴にダブルゼータさんが25年歴のナウテの営業なんだけど保険マンの、それを契約を変えさせてしまうっていうことは魔法ができるっていうかな、僕どうやるか全然イメージつかないけど、だって利回りいいやつをね解約して利回り悪いやつにこの契約しがえるなんてありえないじゃん普通海外にいる僕たちからの常識をしたら、それ昔にせっかく入ったんだからもうそれ字でもさしがみついて元がやめじゃん、なのにそれが簡単にできる、いとも簡単にできるって言ってるから、まあ、どんな方法やってるのかって言ったらもうまあ面白いよね、もうリスクがこんくらいカバーできますよって説明するだけで変えてくれると、例えばあの高度成長期の保険は、まあ、昔に作られた金融商品だからあんまりそのフレキシブルじゃなかったりとか一点に対してしか保証がなかったりとかリスクをカバーしなかったりってするから、例えば昔だったらこの保険は動脈破裂に効きますとかね、脳梗塞に効きます、そういう保険だとしたら今のご時世は、まあ、それじゃなくてがんもあるし何とかもあるしアルツハイマーもあるし何でもこういうのいっぱいリスクがありますよね、それで同じ毎月の支払い金額で、今までは、動脈梗塞だけだったのが動脈血管破裂だけだったのがこのがんもアルツハイマーも何とかも全部カバーできますよと、そういう保険商品を巧みに作って そのいかにリスクとリスクを、ね、回避したりカバーできるか、そこを説明するだけで入っていただけると、これもすごい仕組みだよね。だから日本人が保険に対するそのイメージっていうのはやっぱり自分を守るためとかいざっていう時に他人に守ってもらうための保険なんですね。で僕なんか特にその2003年から香港に住んでいて海外にその後はずっと海外に住んでるってことで海外の保険しか知らないんだけど、逆に言うと子供が生まれたのももうほぼ海外に行った時だし、 だその常識化すると香港とかの常識は特に自分でお金を増やしてリスクを守るっていう方が強いから、まあ、そこですごいねこの僕と保険仮面ゼータさんダブルゼータさんのこの対談の中で面白いこの展開が話の展開がされてるから、まあ、これは必ず見てほしいよね、うん、であとはもうすでにサブロー君と僕はもう始めていて、宮本君もそろそろ始めるのかな、
はい、
うん、
来月行きます、
来月行くね、
はい、
まあ、時間を味方にゲインを狙う最強の剣っていうことで25年長期積み立てファンドでね、うん、まあ、これなんかも勉強してみると面白いね、いろいろ香港の仕組み、
うん、
あとはまあ僕これは家族いる僕とか、あと宮本君もそのうち考えなきゃいけないのが、まあ、短期から長期まで家族を守る最強の鎧ってことで積み立て型の生命保険とかでね、
うんうん、
これも重要だよね、うん、あの長期積み立てファンドっていうのは25年でこれ先を狙ってってどんどんインフレにも強くて複利でずっと回していくからお金をね、金利が上がっていけば、まあ、利回りが上がっていくみたいなね、お金の価値が相対的に社会的に下がったとしても、まあ、そういう場合って金利が上がっていくからね、
うん
うん、それでお金の絶対額はある程度保証できるのかなって、まあ、そこを狙う保険だよね、積み立て型のファンドだよね、ファンド型保険でね、保険投資型保険、保険型投資商品だったみたいな、なんかそういうような、ね、特殊なポリシーとかいうなんかそういう、ね、言い方がされてるやつなんだけど、まあ、これなんかは、まあ、基本的に僕たち3人全員やる両方あれだよね。あとは家族がいる場合は結局これっていうのはさ25年とか経たないと増えないみたいな、20年25年10、まあ少なくとも10年以上だよね、複利だからね、時間が経てば経つほど複利の効果っていうのは効くけど、短いとそんなにね複利だから増えていかないからね、うん、まあその時に例えばじゃあ数年後死んだらどうするのか、10年後死んだらどうするのとか、そういう時に対して対策を打っていくのがこの短期から長期まで家族を守る最強の鎧とか積み立て型生命保険でね、うん、これっていうのは契約さえ結べれば明日死んでも死んでも5000万ぐらい入ってくるってことだね、
うん、
積み立てをまだ1ヶ月しかしなくても最簡単に言うとね、うん、だからこれと生命保険とこの長期積み立てファンド両方を固めておけば、まあ、海外にいる僕たち3人は家族含めて全部短期でも長期でもリスク分散しながら守れるってことになるよね、
うん、
お金を増やして自分の身をいざという時のために備えて身を守るっていう発想だよね、
うん、
まあ、でもこういうやつって会社名とか多分香港に行くと香港に実際みんなが旅をしているとかで聞くと知ることができるんだけど、日本に住んでる段階では一切言えないんだけどさ、こういうのはさ、
そうですね、
うん、例えばこの音声の中でこれがどこどこの会社のとか一切言えないんだけど、
うん、
まあ、でもこういう会社って実際日本だと聞いたことないけど海外出るとめちゃくちゃ有名で、うん、本当に日本の一部上場企業の気にならないぐらい優良企業だからね、保険系とかね、例えば25年の長期積み立てファンド あの会社ってどういう会社だっけ、
ロンドンの証券市場に上場されてて、で時価総額が
ベスト100に入ってるんだよ ね、
ランクインされてますね、
うん、
で従業員が1万名いて、で顧客も600万ぐらいいると、
うん、
はい、で運用資産も、まあ、顧客がそれだけいるんで1兆790億ポンドなんで世界でも有数の保険の会社になってるってことですね、うん、で結構皆さん気になるのは格付けっていうのは気になると思うんですけど、うん、まあ、銀行で言うと、まあ、シティバンク、有名なシティバンクよりは上になってて、で先ほど話のあった HSBC ですね、
うん、
と同じ格付けになっているので、まあ、信頼もかなりある状態にはなってます、うん、はい、
僕とか J さんがこの契約したこの生命保険っていうのはあれだよね、これもすごい巨大な会社だよね、
そうですね、
うん、
でこっちは、トロントとでニューヨークとフィリピンの市場、
うん、
3つの市場に上場してて、で時価総額が1兆円規模の生命保険ですね、
うん、
でこちらは格付けに関してはスタンダード&プアーズのものなんですけども HSBC よりも上になってますね、うん、はい、
これもすごいよね、うん、 こういう情報っていうのはね、日本にいた限りでは絶対に手に入れることはできないから、うん、やっぱそういう意味でもね、海外に積極的に出て、
はい、
うん、自分で勉強してほしいよね、こういうのね。
そうですね、
うん、まあ、両方とも重要なのは毎月の積み立てでできるってところだよね、
はい、
うん、例えばね、25年長期積み立てファンドは、まあ、最低限だと$90ぐらいできるのかな。
そうですね、はい、
うん、まあ、実際$500ぐらいでやった方がボーナスとかがね増えるんだよね。
そうですね、
90もらえるボーナスとかね、そういうやつがね、お得感が出てくるってことでね、うんうん、あとはこの積み立て型生命保険とかも、まあ、ここはちょっと値段払うけど毎月7万円とかができるよね。しかもここのポイントっていうのは掛け捨てとかじゃなくて、ちゃんと定期預金に入れてるのと同じような形で後でお金引き出せるもんね、満期になったらね、15年とか経った後
で、ね、
うん、まあ預貯金代わりにも考えられるよね、積み立て方はね、 ね、うん、
はい、
うん、それをしながらかつそういうリスクに備えてできるってことでね、うん、まあ、こうやってでもあの世界視点で見ていくと本当に面白いのがいっぱいあるよね。それあと重要なのはなんでそれが香港なのかってところなんだけど、結局僕たち自身が香港で結局いっぱい法人を作ってる、香港とかまああちら辺を中心に法人を作ってる、シンガポール、隣にシンガポールがあるのにシンガポールに法人じゃなくて香港で作ってるっていう、ここにやっぱり重要な意味があるよね、うん、やっぱりさ自分たちで法人管理してみて分かるけどコストが安いよね、
はい、
あと税金がめちゃくちゃ優れてるじゃん、海外でのトランザクションは1円もかかんないし、税金がね、うん、国内であくまでも香港に住んでる人たちからお金をもらったやつに税金が発生するし、ローカルビジネスって形で、うん、キャピタルゲインとかインカムゲインとかそういうのもね、全然税金かかんないね、個人で、あと法人税が 16.5% ぐらい、うん、ってことで結局そういうのっていうのは僕たちだけじゃなくて、ビジネスやってる僕たちだけじゃなくて、こういうファンドとか大手のさ保険会社とかも一緒で、香港のオペレーションしてるとコストかかんないんだよね、いろんな意味で。だからこの世界中の保険会社とか金融系の人たちはさ、特に金融系の法律ってのはめちゃくちゃ優れてるから、投資家にとっても投資を運営する側にとっても有利だよね、香港ね、金融制度は。だから世界中から来てる、まあ、そうするといっぱいたくさん世界中から会社が集まると競争原理に働くもんね、
うん、
だ実際ね、これ同じ商品っていうのはこれ25年長期積み立てファンドにしても積み立て型生命保険にしてもシンガポールのマレーシアもあるんだよ、実はそれ知ってるよね、
うん、
でもそこの入ろうとは思わないね、やっぱり全然条件が違うもん、同じ銘柄の同じ会社がやってるやつなのに、
うん、
だから仮に日本に彼らが進出したとしてもまあそれは一緒だよね、
うん
うん、結局日本の金商法に合わせなきゃいけなかったり保険法に合わせなきゃいけなかったり、だったらもうあとは日本の税法に合わせなきゃいけなかったら彼ら運営できないよね、
うん、
普通のなんか年間 1% のさ定期預金っぽくなってそうじゃない。だこういうところもね、本当に障害収入貢献クラブとしてメンバーとしては学ばなきゃいけないところだと思うね。もう現役サラリーマンだったとしても日本国内だけ回ってればね、勉強してればいい、知ってればいいっていう時代はもう終わったよね。なんでかというと現役サラリーマンで回ってもこれから5年、10年、15年、20年って考えたときに競争相手は世界の人たちだよね。でそういうのを当たり前のように知ってる世界の人たちが僕たち のライバルになるわけだからね、これからの時代の。もうグローバルスタンダードですね、これこんだけインターネットが発達してて、もうこのあとは世界が経済がどんどん新興国を含めて伸びていくと、もうこのグローバルスタンダードだっていうのは本当にもう避けられないよね、
うん、
現に今僕たちもさ雇おうとしてる先がだんだんと外国人になってきてる、外注先とかも、うん、その比率がどんどん増えてきてるじゃん、
はい、
ね、昔だったら多分 100% 日本人しかありえなかったよ、うん、それが今は例えば特に宮本君とかやってもらってる作業とかは結構外国人比率高いよね。
外国人高いです
よ。英語の方が多いよね。
最近多いですね。
まあ、あとはサブロ君自身もそうだよね。現に付き合ってる相手っていうのはまあ法人たくさん管理してるっていうのもあるけど、外国人ばっかだよね。
そうですね。
うん。で言うとやっぱりどんどんとそういう傾向っていうのはこれからね、どんどん増えてきてから、現役サラリーマンでもあっても そのビジネスだけじゃなくて投資に関しても両方なんだけど、副業か、副業ビジネス、副業の投資であったとしてもちゃんとグローバルスタートなどで考えていかないと、うん、それはもう自分と家族は守れないよね、基本的には、
うん、
世界で勝っていけないもんね、うん、ということで本当障害収入5億円クラブのメンバーにはそういう視点からも学んでほしいなと思うね。あとはあれでね、僕たちがこの住んでいるマレーシアのジョホールバルで新しい現役サラリーマン向けの不動産物件が一つ出たよね、熱いのがね。
そうですね、
うん、はい、これはちょっと今の段階だと個別メールをくれた場合じゃないとこの物件名は言えないけど、うん、これは熱いよね。銀行融資もちゃんとしっかりと出るし、出るのが分かってるし、はい、マレーシアの不動産物件購入基準の50万人とちょっとで買えるんだよね、うん、
はい、外国人の場合は50万リンギット以上じゃないと買えないんで、その
ギリギリ法律で決まってるんだよね。
そうですね、
うん、
ギリギリのラインから購入することができるんで、
うんう
ん、ハードルは一番低いとは思いますね、
う
ん、はい、
あと銀行融資とかも、まあ、銀行によって違うと思うけど、現役サラリーマンだとどういう状況かな今マレーシアで。
は、HSBC のプレミア開いた場合は 85% まで出ますね、うん、で他の銀行使った場合、スタンダードチャータードとか UOB とか使った場合は 80% まで、うん、はい、出ます。
だこれはそれぞれの勤務体系によるけれども、現役サラリーマンの方が出るよね、経営者よりね。
そちらの方が出やすいです
、ね、出やすいよね、
はい、
あとはだから基本的にインターネットで検索してちゃんと上場してるとかなんだかそういうのがある会社だとまず出るよね、うん、
はい、
結構 HSBC の、 その銀行融資担当の人とかもそういうのケアしてるね。会社がちゃんと上場してるかとか、収入が毎月入ってきてるかとかね。だから普通に上場企業で勤務して、あとは毎月ちゃんと当たり前の給料をもらってて、1年半以上ちゃんと勤務してて、そうすると収入証明が出せて、税金証、納税証明を出せて、銀行の残高証明も出せるから、その場合だと高い確率で 80% 以上取れるよね、うん、だそのマレーシアの今ジョホールバルの不動産物件はこの銀行融資が出たら絶対買うべきだと思うんだよね、
うん、
だって他人の金使って買えるってことだよね。それで銀行融資が 80% 出るってことは 20% の自己資金で買えるってことだから、うん、マーケットプライスがさ 20% 上がっただけでもうそれって利回り 200% ってほしいな、うん、それだけでね。それまずジョホールバルの場合に今が安いから、シンガポールとかアクアランプールとかベナントとか比べるとまだまだ上がるよね、これね、
うん、
かといって家賃収入水準も中国の不動産物件に比べて高いよね、
うん、
一番家賃高いよね、意外に。だって僕が住んでるとこもさ、3000リンギットだったのにさ、
うん、
家賃が今も3500リンギットになってた、今年から、
うん、500いきなり上がる。
で、本当は4000って言われたんだよ、
はい、
交渉して3500、
うん
うん、でも4000が相場なんだよ、実は、
うん、
3000リンギットのとこ結構高くなってるんでね、うん、だから家賃収入でインカムゲーム狙われるね。
そうですね、
うん、それがいいよね。特にさ、こっち住んでて分かるけどさ、ちゃんとした門番のいるコンドミニアム少ないじゃん、
うん、はい、
ちゃんと外国人が住めそうなコンドミニアム意外に少ないよね、
うん、
うん、だからあといい地区ってさ、実はいろいろ今不動産物件売ってる人たちやさ、ブローカーの人たちはムサジャエムサジャエってね、新興開発地区のこと言ってるけど、あそこちょっと未知数すぎると思うんだよね、
今まだですね。
だってあれ広すぎるじゃん、無限に無限に土地があるじゃん、あそこ
広いですね、あそこ、
うん、完成されたいっていうか、なんかいろいろタウンタウンってエディシティができる、なんとかシティができるって分かんないけどさ、一個一個遠すぎるじゃん、あれ、
うん、
こっから直接行くのとあんまり変わんないじゃん、実はあんだけ遠かったり、しかも高速通んなきゃいけなかったらさ、ちょっとあれはね果てしなすぎる、リスク高いと思う、そういう意味では、
うん
うん、でも僕たちが目つけてる場所とか、僕たちが気になってる場所っていうのはもう街中だからね、
うん、
もうこれ以上さ場所の伸びようがないところじゃん、
うん
うん、だからねこれはね熱いと思うよね、うん、硬い熱いっていうか硬い、
うん、
ヌサジャは夢があるけど、イスカンダルって希望の主人さ、銀河鉄道999出てくるイスカンダルでしょちょっと希望ラインが多すぎてね、僕はちょっとねできないね、うん、まあ現役サラリーマンの人はやめた方がいいと思うね、こっちに住んでなくて、うん、事情も分かってなくて住む予定もない人は、
うん、
うん、その場合は まあ、今回出てきたこのね50人万人ギットちょっとで買える物件の方がいいと思うよね、うん、まあ、もちろん銀行融資が出ることは前提で、銀行融資が出なかったらやめた方がいい。自己資金率が高くなっちゃうから、リスクも大きくなっちゃう、うん、だから本当現役サラリーマンの時っていうのは本当に銀行融資出やすいよね。だその時を生かしてちゃんと銀行融資が出る不動産物件を海外でも当たっていった方がいいかなと思うんだよね。硬いよね、そっちの方がね。しょっちゅう訪れてチェックできるわけじゃないからね、うん、現役サラリーマンの場合は、うん、またジョホールバルに来た時はもう本当ここは僕たちの本拠地だから、それで月の毎月の中旬とかは結構僕も香港とか毎月入って、僕もサブロ君も毎月香港に入ったりしてるけど、月初と月末とかは結構いたりするよね、はい、まあ、日本に行ってる時とかあるけど、そうじゃない時月初と月末結構いるから、まあ、そういうタイミング見計らって来てくれたらね、ネオアジトで一緒に会ったりまたこっちで飲んだりできるからね、うん、ジョホールバルに来るときはまあ事前に教えてほしいなと思うよね。
はい、
はい、あとは三郎君の方でずっとやってくれたの FX 案件って、あれはどういう仕組みだったんだっけ。もともとは
人工知能を使ったやつで1日300回ぐらい取引をすると、
うん、
いうことで、でそこで手数料 PIPS っていうのが発生するので、それも投資家のとこに戻す形で、まあ、利回りが出るよというような案内だったんですけど、その PIPS もちゃんと戻ってきてないような感じで、で肝心の運用がですね、あのほぼ毎日のようにマイナスの時は5万円とか7万円ぐらいいっちゃうんですけど、プラスの時は5000円とかで止まってた状態 で今はですね、そのシステムをちょっと見直しに入ってまして、で今後は月々 2.5% で元本保証の形で運用するということで、今先方と契約の段階で詰めてる。
これは同じ案件なの？これ
あの別に AITS は AITS です、
うん、
はい、
あシステムは
システムは一緒です。
システムは一緒だけど、
そこの運用形態をシステムハウスで胴元の方の運用、多分利益が上がってるみたいなんですよ、
うん、
投資家はマイナスになってても、
うん、
なのでそこから戻してもらうような形で、はい、
一回補填してもらうので
今後はまあ 2.5% でいけるということにはなってるんで
月 2.5% ちょっとこれ怖いんだよね。だって BBI 法人作ってさBBI 法人作るってことはさやる、ね、それで
それがまた別です。 AITS のやつは今まで入れてるやつなんです。なんで
これも 2.5% でやるって言ってるの。
そうです、そうです、そうです。それはあの800万のやつ で 2.5% で今調整してるんです。で新しいやつは韓国のその FX の会社に口座開いて、で
口座の中で運用してくれて
る、そっちもするやつ で、うん、でそれは BVI 法人で、5000万円ですかね、
うん、
を一括で入れれば BVI 法人名義の口座を持つことができて、うん、で自分たちの口座で管理することができるっていう話ですね、
うん、
でそこも月で多分 20% とかで回ってお金が口座に入ってくるので、自分たちの取り分は 2.5 なので、そのプラス分ですね、あまりのプラス分は証券会社に返してくださいと。
不思議なスキームだそれ。
不思議な、
不思議なスキームだなそれ
そうで、それに関しても一応あの元本保証の形でその運用元のオーナーの元本保証の契約書も取るということにはなってるんです。でそれも今詰めてる段階なんで、まだ実際は走ってないですけども、はい、
まあ、FX ってさ、ほら僕はもうずっとこういう追求を続けてるわけじゃん うまくいってんのなかなかないんだけど、それうまくいくの FX、まあ、でも FX ってね、世界で最も取引されてるさ、
うん、
金融商品だからね、ね、通貨だからね、うん、ここを極められるようになると熱いんだけど、なかなかね、難しいよね。
なかなか、うん、そうですね、
うん、だから結構あのまあ、これ報告してもらったのは、まあ、理由があって、障害収入冒険クラブのメンバーもあちこち FX と FX って聞くと思うんだけど、僕たちの方が知ってるから情報、 なんでかというと、日本のさ、兜町あたりの金融 FX 会社の社長さんとかオーナーさんとか結構僕友達じゃん。うん、その人たちがこうやって世界で模索してる最前線で僕やってるからね、これね。ね、情報商材を販売してる人たちも結構してるからね、僕 FX の、うん、表に名前は出さないけどさ、うん、出せない人多いけど、うん、だからそういう僕たちが今こういう段階ですっていう、うん、この FX に関する夢は追い求めてる段階ですと、うん、兜町の、ね、オーナーさんたちもこうやって日々世界で美味しい、ね、なんかその穴とかそのアービトラージとかこれ FX で発生するのを見つけてはこうやってトライしてるんだよね、いろいろね、うん、だそういう段階なんで、まあ、変な話、障害収入5億円クラブの僕たちの中からこの FX 僕たちやってますよっていうあれがないってことは、まあないと考えてもらってもね、過言ではないかなと思うんだよね。そんな美味しい話があったらとっくに入れてますよ、1億円でも、うん、ねみんな入れてるでしょ、とっくに。
そうですね。
ないですと、まあ、先に兜町の、ね、オーナーさんたちがね FX 会社は入れてるよね普通は、うんうん、入れてませんと、みんなまだ模索段階でやってますという段階です。まあでも引き続き障害収入5億円クラブとしてもこうやって FX に関しては追求は続けていきますと、模索を続けていきますと、まあお金は何回飛ぶか分かんないけど、まあ、これはねいろいろ試してやっていきましょうと、
はい、
あとはあれだよね、1個情報入ってきたのは、今僕の方ではそのフィリピンで商業物件に、投資して3500万ぐらいのあれだよね、物件でね、はい、うん、あれはね、場所僕も直接行った場所なんだけど、あのフィリピンのマニラから南下してったその大通り沿いにある土地に、その近くに巨大なショッピングモールがあるんだけど、そこの近くに商業物件を作って、そこのテナントに入ってもらって、そのテナントからの家賃収入で儲けるって好きなんだよ、
うん
うん、で実際入ってくれて、フィリピンって今さ、もうその商業物件の場所が足りないみたいで、どんどん発達してるから、どんどん人口が増えて、どんどんその開発されて、商業物件の物件数自体が全然足りないみたいで、もうね全部上場企業で埋まっちゃったよねこれ、
うんうん、
銀行とかさ、薬局とかさ、大手のフィリピンで大手のところはもう銀行銀行銀行みたいな感じで埋まっちゃって、だからもう 作る前から、完成する前から全部埋まっちゃった家賃、
うん、
いや、あの賃貸のね契約は、これは熱かったよね、うん、だからこれのスキームが日本の合同会社スキームで案内されるっていう話を合同会社の方から聞いたから、
はい、
まあ、これ参加される場合は硬いからね、これ多分硬いと思うから、まあ面白いんじゃないかなと思うよね、うん、まあ僕みたいに一撃でできる人たちは一撃で根っこから行ってやった方がいいんだけど、100万とか200万とかは絶対できないから、まあその場合は合同会社スキームでやった方がいいよね、
うん、
ちゃんと日本の合同会社で日本の法律にのっとった形でファンド化されるからねこれ、
うん、
普通にお金とかさ集めちゃったらねダメだからね、日本ってこういうだ、これは合同会社まだ入ってない場合は、まあ、サブロー君の方とかに問い合わせてもらって、
はい、
うん、日本で合同会社紹介してあげるからね、
はい、
しかも合同会社の代表のほとんどのメンバーってさ、もっと障害収入5億円クラブ、まあ、もっと障害収入5億円クラブメンバーはね、うん、だから事情が分かってるから安心だよね、
うん
うん、あとは副業ビジネスの、トレンドっていうところだけれども、まあ、重要なところは今この世界の流れを見ているとどんどんとやっぱり円の円安が加速してるよね、めちゃくちゃ加速してるよね、ありえないぐらい加速してない、急に今まで何だったらぐらいでさ、やばいよねこれね、
今やばいですね、
だ特に海外にいる僕たちは日本で稼ぐよりも海外で稼ぐことを考えないと最優先で、本当ダメだよね、
そうですね、
うん、まあ、ということで今海外で外貨を稼ぐさ仕組みをいっぱい作ろうと頑張ってるんだけどさ、
うん、
僕たち自身は、うん、でも日本に今住んでいらっしゃる方っていうのは、まあ、円安になるなら逆に日本の国内のものが海外で売れるチャンスだよね、安く売れる、
うん、
同じ価格のものを仕入れても海外でね、外国人からすると相対的に安くなってるから、
うん、
円安が進むと、うん、これ熱いよね、
うん、
外貨を稼ぐチャンスでもあるしということで、円安になるので まあ、どうやって eBay で売ろうかっていう仕組みをね、メンバー一緒に考えていってほしいなと思うね。うんうん、あとは海外、今度のほら僕たちが行く中国のこととかでも、うん、中国でも中国で仕入れて先進国に売るとかさ、あとは中国で仕入れて東南アジアに売るってこういうスキームも成り立つからね、
うん、
意外に東南アジアってさ物が足りなくてさ、もう中国で仕入れてやつが高く売られたりするんだよね、
うん、
日本より高いやついっぱいあるよ。僕なんかも会社勤務した時に日本の商品をアジア各国に売ってたじゃん、全部ね日本の 1.5 倍から2倍で売ってたんだよって、
うん、
金額全部だよ、
うん、
同じものが全部ね日本の 1.5 倍から2倍で売れるわけ。うん、まあ、それと同じに中国からさ、中国で生産したものをさアジア各国で売ってるわけよ、うん、なんだろう、うん、まあ、そういう形で日本から仕入れたものを海外で売る、それで海外で仕入れたものを海外で売る、ここのね仕組みを強化していった方が副業として稼げるかなと、
うん、
海外から仕入れたものを日本で売るっていうのは今まで円高の時は良かったんだけど、
うん、
これから厳しくなるからよっぽどこれを切り詰めていかないと、うん、コストとかいろいろそういうの、だこれから成功しやすくなる、金が稼ぎやすくなるっていう副業は日本で仕入れたものを海外に、海外で仕入れたものを海外に、まあこっちだよね、うん、まあ、特に日本から仕入れたものを海外に行って日本っていいものいっぱいあるから、それはね面白いと思うよ、
うん
うん、この円安の時のそこにトレンドをやりましょうと。あとは例えばブロガー活動のこととかでも考えた時に、やっぱり英語がもうすでに使える人とかは、あとはちょっと英語やってみたいなって人はどんどんね英語のサイトそれにチャレンジしてもらいたいなと思うよね、このタイミングで、
うん、
例えば日本のさ、伝統工芸とかのアイテムに関して英語でしっかりと面白おかしくさ、
うん、
説明してコンセプトを作って、うん、日本伝統工芸クラブみたいなのを作ってさ、
うん、
それで外国人向けに発信したりすると面白いよね。
そうですね、
しかもこういうの単価高いの多いじゃん、着物とかも含めてさ、
うん、
着物だって額縁とかに入れてさ輸出したら高く売れそうじゃない、
うん、
あの最初から飾り用にしたりしてさ
売れるんじゃないですか ね、
しかも、あ、まあ、なんか取り出せば切れるみたいな、
うん
うん、ね、まあそういうような形でできるからね、
はい、
うん、
まあ、あとは外注使ってね英語に翻訳してもらって、
うん、
まあ、日本語と英語と両方作ったりとか、
そうだね、
それでもできますよね、
うん、だこれからこういうサイト作るときにもちょっとこのあとターゲット絞って、ターゲットっていうか商品って展開する商品を絞ってね、
うん
うん、日本の伝統工芸とか外国人に何日本ってザ・日本ってなんだろうなって、例えば忍者シリーズのさ、
うん、
忍者の専門グッズサイトとか忍者のさ忍術とかさ、
うん、
ね、忍者専門の服とかさ売ってても外国人売れそうじゃない、
うん、
うん、
売れそうですね、
ね、
うん、
だこういう視点から海外を攻略していくと面白いね、めちゃくちゃ絞ってテーマをそれぞれ、うん、あとはギャルでもいいよね、日本のギャルとかさ、
あそういうのもいいですね、
ギャルザ・ギャルみたいな、
うん、
全然ギャル系のグッズはさ適当にそば屋の、ね、日本の安いお店で仕入れてきてさ、
うん、
1ドル100円ショップとか200円ショップとか300円ショップとか、
うん、
それで海外に売るっていうのも面白いね、
うん、
うん、だ副業っていうのもやっぱりこれトレンドを読んだから稼ぎやすさが違うからさ、
うん
うん、なんで僕がだって昔ね現サラリーマンなのに短期間で多くを稼げた、それをトレンドに持つわけじゃん、簡単に言うと、
うん、
今同じことやっても同じことはできないわけ、これはもう事実だ、うん、2004年の僕がやってできたことが今自分で やってできることできないんだって、同じやり方だったそこまでできるんだけど、そこまでいかないよね売り上げがね、このトレンドっていうのはやっぱりね見ていかないと、
うん、
特に副業ビジネスっていうのは空いた時間を使って空いた時間と労力を使ってやんなきゃいけないことだから、限られた資本のもとで、
うん、
ね、だから一番効率がいいのは何かっていうのを常に見ていかなきゃいけないよね、
うん、
だから今からだとやっぱりこれっていうのはいいトレンドだよね、
うん、
これってだからそのままブロガー活動にもつながるもんね、
そうですね、連動させていけば、
うん、海外でこういうことをやってるよっていう様子をブロガー活動として日本でさ発信してて、うん、海外で稼げるようになったら塾開けるじゃん、
つながりますね、
うん、輸出塾、
うん
うん、
ありますね、
宮本式輸出塾に
、まあ、そこでノウハウはね情報発信しとけばそこでファンがまた増えてきますからね、
そうそうそう、ファンも増えるしね、
はい、
うん、だってこういうのテーマいっぱいあるからね、 例えばそこでさ塾を開くことによって 人材がいっぱい集まってくるじゃん、
はい、
その人たちに自分がパートナーとして忍者のサイトを渡したりさ、うん、で自分はまた違うサイトを同じように作っていってまた見つけてその自分で、ね、折半スキームで作っていったりとかそういうやり方もできるわけ、ね、
そうですね
現役サラリーマンでもそれできるわけじゃん、うんうん、それ現役サラリーマンって自分の時間ないからそれでどんどんパートナー見つけてさ組んでいった方がいいわけだよね
そうですね、
うん
効率的になります
ね効率的になるよね、
はい、
だから本当は現役サラリー僕もできてなかったんだけど昔は2004年とか2006年までもしくは2010年でデビューした時もできてなかったんだけど結局はやっぱり外注それこそ現役サラリーマンこそ外注とパートナーつかないとやっていけないよね、
うん
うん、だそういう形でどんどんうまいサイクル作れるからまあでもとにかく今はね日本のものを海外にっていうのが今キーだよね、うん、円安トレンドだしだって数パーセント円が下がるとか数パーセント利益が出るってこと、
うん、そうですね、
うん、売りやすくなるってこと、うん、あ、利益じゃなくて売りやすくなるってこと
売りやすくなる、
うんうん、あ、違う違う、いいんだ、利益になる外貨ベースで同じ値段に設定したら利益が出る、まあ、例えば、
はい、
そうですね、例えばね、
はい、
そうだ、利益出る、そう、
はい、
うん、円高の時はこれがどんどん利益下がっていっちゃうね、うん、外貨ベースで同じあれに設定してたって、
ね、そうですね
仕入れ価格が上がっちゃうからね、
うん
うん、今こそ 外に向けてまさにビジネスをやるべきでね、
うん、
だそれで外貨を稼いでその外貨を使ってこうやって香港とかさ、
うん、
マレーシアとかの投資してもいいやん
そうですね、
うん、日本円からそのまま両替して給料収入から外に持ってって投資しようとすると発想が厳しいかもしれないけど、どんどん円高になっていくと、うん、損した気持ちになっちゃうかもしれない、まあ、長期的に見ていけばね、いいんだけど、短期的に見るとなんか損した気分になっちゃうと思うけど、こいつそれだったら、もう最初から外貨を稼いで、
うん、
そのお金を使って投資しましょうってことでね、うんまあ、こういうことを5億円クラブ2月度では意識して、まあ、計画を立てていって、一歩一歩行動を移していけばいいんじゃないかなと思うよね。あとは、5億円クラブの方で黙々会、
うん、
これも日本の方では結構何か所かで活発にやってるところが多いよね、
はい
うんまあ、基本的に Facebook の黙々会っていうところに行ってもらうといろんな人がどこどこ黙々してますよっていう報告を上げてくれてるけど、まあ、大きい都市だと定期的にやったりしてるよね黙々会が
今全国で5カ所ですね東京、大阪、仙台、名古屋、福岡で、うん、まあ、なんだろう、組織化してるというか、
そうよね、
まあ、大きくみんなでやろうってちゃんとなってるリーダーもいてですね。
うん、だこれ、あとはポイントは、僕がいつもさ、必ずもぐもぐ会とか、こういう外での副業やるときは、自分自身にルール持ちながら、会社での勤務と同じように、会社が9時から7時まで、あ、9時から5時まで、5時半まで勤務するように、土日祝日以外、ちゃんと。平日はちゃんと会社に出勤するよりルールを決めなさいっていうような形で言ってると、うん、言ってるとここが5カ所のもぐもぐ会ってさそのルールをやってるから大きくなってるってあるよね、
うん、
例えば場所もいつもちゃんと決めてるし活動時間も決めてるし、
うん
活動曜日とかも決めてるよね
そうですね、
うん、だからこれちゃんと人が集まってくんだと思うんだよねと、
うん
うん、いうことで場所が決まってるのでちょっと今言ってもらえるかな簡単に東京はまず、
東京は毎週水曜日と土曜日ですね、
うん、
毎週水曜日に夜の7時から10時、
うん、
土曜日が10時から
朝の10時から
朝の10時ですね朝の10時から5時の間、うん場所が、池袋のですねプロントイルバーっていうところですね
日生池袋ビルで検索して、
はい、
プロントだよね
プロント、うん
そうですね、プロントのバーだよね
プロント
ですねプロントってあのほらなんか
あのカフェの
そうビアバーみたいな
あります、うん、あの緑色の
そうそう緑色のやつ、
はい、
あれのバータイプのやつがある
からああバータイプか、
うん
はい、こちらはまあ池袋ですね
池袋ね
はい
だここは毎週ちゃんとやってるんだよね水曜日と土曜日
はいここは2回やってるみたいですね、
うん、だからもちろんあのこれ会社と違うのはあの遅刻しても誰にも怒られないし欠席しても怒られないけど、まあ、とりあえずルールと時間を決めてやってるってこと
ですねそうですねまあもちろん途中退場みたいなね、そういうのも自由で
その後みんな飯とか行ってるからね
そうですね
僕もう一回やる飯みたいな感じ、
うん、
だからこういうの参加すると実際にこうやって副業やってる方々がね現役サラリーマンの方が多いじゃん、
うん、
経営者の人もたまに来るけど、
はい、
ほとんど現役サラリーマンだから当然のことで、
うん
うん、 だそういう中で参加してると現役サラリーマンでもこんだけできるんだっていうのは分かるからいいよね、
うん
うん、あとは大阪は、
あと大阪はですね、週で決まってるのかな、
カ
ー目ですかね、
カー目、
はい、7時半から10時半ですね、夜の。
これが大阪駅前、
はい、
第3ビル、
はい、
地下2階のノードカフェ
です。
大阪駅前第3ビル地下2階ノードカフェ、このあ大阪駅前にあったんだ、これ大阪駅前だったんだ。
あの大丸よりももうちょっと南側になるんで、
うん、
ちょっと離れてる
んです。あ、離れてるんだ、
はい、
うん、駅前じゃないんだよね。あ、でもビルの名前
が
大阪
駅前、駅前ビル、
ビルの名前が
離れてるんですよ、
ね、大阪駅前第3ビルね、
はい、
地下2階のノードカフェ、
はい、
で火曜日と
木曜日
の、7時半から22時半だね、
はい、
ここも結構熱気があるよね、いつも。
そうですね、
うん、あとはちょっと元々のメンバーの数が少ないから参加人数も少ないけど仙台とかもやってるよね。
はい、仙台は毎週火曜日の夜の6時から9時まで、
うん、
場所はですね仙台駅東口のスタバです。
スタバ、
はい、
仙台駅東口のスタバ、
はい、
はい、
毎週やられてます。で次名古屋ですね。名古屋は、毎週土曜日の昼の1時から15時、
うん、
1時から3時ですねに開催してます。
はい、
場所は、地下鉄伏見駅より徒歩5分のコーワーキングスペース A プラスライブっていうところですね。これは検索してもらった方がいいかもしれないです ね、
一応名古屋市中区錦1-15-8アミティエ錦第1ビル2階、
はい、
1階にはドテカブチャが入ってるビル、わかんないよね。
なんかあれですね、おしゃれなビルスペースですよね、ここ。
ここはね、面白いね、なんか
検索したら、うん、スペース的にも。はい、で最後福岡なんですけども、福岡はですね、これ
あ、毎週土曜日の10時からだ、午前。
あ、じゃあ
福岡ももう一回。
はい。ギルドカフェコスタ、
この場所が
でここはここは地下鉄赤坂駅から徒歩5分、
地下鉄で、ね、福岡の赤坂駅
です、うん、はい、
5番出口から徒歩5分、福岡市中央区大名1-10-14マッチ2階分かんないよね、
まあ、ケゴ、福岡だとケゴって言われるところですね、この街中の、
うん、
はい、
電源も使える、 Wi-Fi も使える、
うん、みんな電源と Wi-Fi は結構重要なんでそういうの使えるところを選定してますね、それぞれ、ね、
だ結構黙々会とかに参加してるブロガーのメンバーとかも、副業ブロガーのメンバーもあれだよね、会社で持ち込みがさダメな人とかさ、うん、コインロッカーに部屋を入れて会社帰りにそこを開けて
それ面白い
やるっていう人もいる。いや会社によってはセキュリティがあるからさ、コンピューター系の会社とか勤めてる人もさ持ち込みがダメなんだよね、
プライベートのパソコン、
プライベートのパソコンとか。
そうか、
そういうとこ、そういう人たちはそういうこともやって、
うん、
それでも副業をやってるから、やっぱりちゃんとやってる人っていうのはブロガー活動とかを、うん、現役サラリーマン多いじゃんみんな、やっぱりでも、はい、やっぱり言い訳がないよね、そうやって工夫してやるよね、それぞれのやり方でね、
うん
うんうん、面白いねなんかやっぱり副業ビジネス何しようって考えていろいろ情報商材とかさ購入するのを探してしまうんじゃなくて、高額塾とか入ってしまうんじゃなくて、最初やっぱりこういうアクティビティに世界障害支援5億円クラブやってるメンバーがいるんだから、現役サラリーマンでちゃんと参加して、それでオフの世界でさしっかりと何をやればいいかっていうのを聞いていった方がいいね、やってる人たちにね。
そうですね、
うん、一人でさこうずっとさパソコンとか座ってさ、
うん、
いろいろネットサーフィンしてると 僕でも欲しくなっちゃうのはいっぱいあるもん、うん、こんなことできるのって、それたまに買ってみるとさ、やっぱり嘘なんだけど嘘かどうか分かるからさ、僕もさすがにここまでビジネスやってると、
うん
うん、ね、君たちも分かるでしょ、最近は。
そうですね、
ね、
たまに買うときありますよね。
たまに買っちゃうんだけど、そのくらい危険なんだよね、
うん、
だって嘘のコミットメントするんだ、必ず稼がせますからさ、
はい、
ね、前もすごい映像があってさ、なんか平均3億稼げて最低でも300万稼げますからとかコミットメントしてるんですね、
うん、
お客さんに、
うん、
そういうのありえないで普通だ、そういうのが平気であるから、これ一人でねパソコンとか見てネットサービスしてか危ないから、
うん、
だからちゃんとうまくオフとねオンラインのバランスを取りながらやってた方がいいよね。
そうですね、
うん、まあ、ということで、2013年2月の奥越サラリーマンの行動指針というところで、まあ、こんなところですかね、はい、何か質問があればまた GoBook を通して僕たちに質問してください。はい、じゃあ以上です。